先生術は洗礼者ヨハネの誕生の物語を学びました。今朝はその続きであります。この聖書の箇所67節ですね、一章の67節から79節までのところには、ザカリアが聖霊に満たされて心の底から賛美の歌を歌っている、その歌が記されているわけです。この賛美の歌に耳を傾けながら、今朝は特に79節で、暗闇と死の陰に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和に導くと記されていることの意味を中心にご一緒に考えたいというふうに思います。まず最初にですね、この冒頭のところ、この歌のですね、一番今日のテーマだと申し上げた、暗闇と死の陰に座している者たちとこうあります。この暗闇と死の陰ということを、言葉を聞くときにですね、私たちは何を考えるのか。多分私たちは自分の心の状態だとか、あるいは何か心理的な感情的な状態のことで、こういういわば闇だとか死の影ということを、まあ、理解するかもしれません。もちろんそういう私たちの魂の状態ということが問題にならないわけではありませんけれども、しかしもっとそれよりも客観的なことが問題になっているのだということを覚えておく必要があります。で、先ほど読んでいただきました詩編の107編のところをもう一度見ていただきたいと思うんですが、107編の10節に今日の言葉と同じ言葉が出てきますですね。そこを見ますと、彼らは闇と死の陰に座る者という言葉が出てきます。で、その後で貧苦と鉄の枷が締め付ける捕らえ割人となってというふうに書いてあります。同じの言葉は14節でも、闇と死の陰から彼らを導き出し束縛する者を立ってくださったという言葉が出てきます。この全部を読んでくださると分かりますように、これはエジプトの地ですね、イスラエルの民がこれがいわば奴隷状態に置かれるということ、このことを死の闇と死の陰に座る者というふうに言ってるんですね。だから闇と死の陰というのは単なる心理的なことではなくて、現実の客観的な状況、自分たちがエジプトの地で実際に捕らえ、この奴隷になっており、そしてその中でいわば足に枷がはめられ、そしてその中で貧困の中にあるという客観的な状態のことを言っているわけですね。つまり現実体験のことを考えているということです。イスラエルの民族というのは苦難の民族でありますね。このエジプトの奴隷状態だけではありません。やがてバビロンの捕囚、いわば捕虜となって異邦人の地に彼らは連れて行かれるわけですね。で、そこでもやはり彼らは暗闇と死の影という、その客観的な状況の中に置かれるわけです。で、そして実は今もと言いますのは、この書物のこの新約聖書のザカリアが歌っているあのイエス様の時代も、実はローマの支配下の中にありました。で、ローマの支配下の中にあるということは、必ずしもこの時には足かせがはめられて奴隷状態になっているということではありませんけれども、しかしながらこの異邦人でありますローマの支配の中にあるというのは、神の民でありますイスラエルの民にとってはこれは屈辱でありますね、霊俗状態であります。その意味で言うと、彼らはこの時も 闇と死の陰に座していた。このように申し上げることができると思います。ですから、このですね、ザカリアが暗闇と死の陰に座している者たちということを、単なる私たちの心の状態だとか、心理的なことだというふうに考えないようにしていただきたいと思うんですね。そうではなくって、現実にそのような奴隷状態、足かせをはめられた状態、貧困の状態、この状態の中にある、そのことを意味しています。もちろんそれは私たちの心の闇や、自分たちの心理的なこと、魂の状態に深く関係しますが、しかしそれ以前に客観的なそのような事実があるということを覚えておく必要があると思います。で、重要なことはですね、こういうイスラエルの苦難の経験、つまり非常に奴隷状態の足かせのはめられたような状態の中にある。これは何べんもイスラエルの民たちは経験するんですけれども、それだけではなくってですね、彼らはその中で神様の救いというものも経験していたんですね。しかもこれも事実として経験していくわけですよ。で、その救いの経験というものはですね、例えば今日の聖書の箇所を見ましても、その救いの体験の言葉がですね、モザイクのようにあちこちに散りばめられています。例えば68節のところでは、褒めたたえよイスラエルの神である主よ、主はその民を訪れて解放し、これはエジプトからの奴隷状態からの救いのことを意味しているんですね。それからさらにですね、71節では、我らの敵すべて我らを憎む者の手から救い、これもやはりエジプトの奴隷状態からの解放のことを意味しているわけです。で、このようなですね、いわば救いの体験、これはやがてあのバビロンの地からの解放ということによっても彼らは味わうわけですね。つまり奴隷状態の現実的な体験ということと同時に、イスラエルの神様が本当に実際そこから救い出してくださった、この体験もイスラエルの民は重ねるわけです。で、そのような救いということについてですね、どこでそのことを彼らは考えるかというと、それは73節にありますように、これは我らの父アブラハムに立てられた誓い、こうして我らは敵の手から救われ、恐れなく主に仕える。アブラハムまで遡るわけですね。アブラハムに遡るということは、アブラハムがイスラエルの民と契約を結び、私はあなたの神となる、あなた方の神となる、こう神様が約束されました。そしてアブラハムとその子孫を取りまして、神様は彼らの神となってください。で、こういう契約のことがございます。で、この契約に従って、ここでは具体的にアブラハムに立てられた誓いという言葉が使っていますけれども、これはアブラハムがですね、お様のイサクをですね、捧げますよね。有名な捧げるところ、捧げた後で神様が語られた言葉で、こういう言葉があるんですね。私は自らにかけて誓うと主は言われる。あなたの子孫は敵の城門を勝ち取る。こういう約束さ、神様はご自分の契約に真実であって、彼らがそのような奴隷状態や、あるいはそのような敗北の状況の中にあるときに、敵の城門を勝ち取る、こういう勝利の約束をしていらっしゃるんですね。それは自分にかけて誓う、神ご自身にかけて誓われるということは、これは確実にそれをなさる。で、このようにですね、ザカリアはここでアブラハムに立てられた誓いとこう言いまして、 実は神様がそういう誓いの中で、契約に対する真実の中で、その中でエジプトからの救いもお与えになったんだ。バビロンからの救いもお与えになったんだ。そして今また私たちにその救いを実現されたんだ。こういうふうにここで語っているわけです。でその時に今日の聖書の箇所でこういう言葉が出てまいります。でそれは69節のところですけれども、我らのために救いの角をしもべダビデの家から起こされたと書いてあるんですね。つまりその救いというものをもたらす、イスラエルのためにですね、その決定的な救いをもたらすものとして救いの角をしもべダビデの家から起こされた。救いの角というのは、イスラエルではいつも角というのはこの力の象徴でありまして、ですから力の、救いの角が起こされるということは、そのように救いをもたらす力強い救い主が与えられる。誰からか、ダビデの家から起こされる、こういうことですね。そしてザカリアはそのですね、あのように2000年前イエス様の誕生からするならば、2000年前のエジプト、あのアブラハムに対して約束なさった、そしてその救いを与えられた。罪と死の会の中にある中から救い出された。そしてですね、ダビデの家から本当にイスラエルの民のためにですね、神の救い主が、力強い救い主が与えられる、こう約束なさって、その約束がザカリアはここで起こっている。ここで起こっているというのは、我が子お前は糸高い方の預言者と呼ばれる、主に先立ってその道を整え、主のために罪の許しによる救いを知らせるからである。つまり自分の子供ヨハネが、洗礼者ヨハネが道備えをして、その力強い救い主を指し示して、そしてその力強い救い主が救いをもたらす、こういうふうに語っているわけです。2000年前にアブラハムに、紀元前2000年前にアブラハム、紀元前1000年前にダビデ、つまり神様は長い歴史の中でですね、イスラエル民たちが罪と死の鍵の中に差している時に、そこから神様はご自分の契約の真実に従って、本当にそこから力を持って救い出し、そしてそこからも救い出し、今やまさにダビデに約束されたその力強い救い主が今このところに与えられる。私の息子ヨハネはそれを指し示し、その道備えをするものだ、こういうふうに彼はここで語っているわけですね。このザカリアの預言の歌というのはなかなか分かりにくい歌かもしれませんけれども、そういうですね、神様による救いの歴史の中の経験というものがあちこちにですね、それが言葉となって表現されている、こういうことでありますけれどもですね、ただ一つのことは注意したくないわけなんですね。奴隷の地エジプトからの救いが、バビロンの捕囚の捕らえの身からの救いが、そしたらその次に力強い救い主が来るとするならば、誰しも頭に置くことは、あのローマのですね、支配の中からの救いということをもたらす、こう考えやすいわけです。ところが、ここで言われている救い主、あるいは救いというのは、それとは違うわけです。どうして違うかというと、77節を見てくださると、主のために罪の許しによる救いを知らせるからである。でヨハネはですね、洗礼者ヨハネは主に先立って、イエス様に先立って行き、その道を備える、主のために罪の許しによる救いを知らせるからである。この罪による救いをもたらすお方こそが、力強いあのダビデが約束した救い主、すなわち イエス・キリストによって与えられるものだということです。そうするとですね、罪と死の状態というものが、闇と死の状態というものが客観的なことだとこう言いました、ね、エジプトでは本当に彼らは苦しい苦しいですね、労働をしなければならなかったわけですね。あるいはバビロンの捕囚状態でも屈辱の中で彼らは捕虜としての生活をしなければならなかった。それに比べたら今度罪からの許し、罪の許しということを考えると、なんかね、あんまりそんなに重要だ、この前の客観的なですね、奴隷状態だとか力仕事のこの奴隷状態から足かせから救い出せるということに比べるとね、なんかこう、まあこう心理的な心の問題だな、こう捉えやすいと思うんですね。けれども重要なことは、聖書が罪からの許しということは言うときに、その種のですね、単なる心理的なことを言ってるわけではないんですね。そうじゃなくって、むしろ罪と許しというものは、あのエジプトからの救いやバビロンからの救い、それにも勝るとも劣らない、むしろそれとは全くはるかに異なったですね、力強い神の御業によってしかこれは救い出されない、そういう性質のものだということだ。別の言葉で言うと、罪というものはそのような客観性を持っているということだ。我々の心理状態で、ね、どうこうできるってことじゃない。そうでしょう。エジプトの時代も奴隷状態も終わりましたよね。バビロンの捕囚状態も終わりましたよね。だけど依然として罪は人間の世界の中に、それは根深く存在するんです。2000年の歴史、4000年の歴史を通してもですね、依然として罪の問題は我々の中に深く存在しているんです。そして私どもをですね、存在を揺るがすような意味を持っている。つまり罪というものはその意味では客観的な現実性を持っている。ですからこれからの救いというものは、あのエジプトからの救いだとかバビロンからの救いよりも楽というよりも、もっとそれは力のいる仕事だということなんですね。だからここでですね、ダビデの角、救いの角、それは力強い救い主である、ね、しかしそれはただ地上的なダビデの王、そういうものによる救いではない。じゃあどういう意味で、それじゃあそういうですね、このイエス・キリストによる罪からの救いというものが力仕事なのか、これはですね、私たちが考えたらすぐ分かるんですね。イエス・キリストというお方、聖書は闇の中に光としておいでんだってね、皆さんご存じのクリスマスそうですよね。キャンドルサービスやると闇がある。闇というのは跳ねのけることができないんです。現実に存在するだけ。その闇というものは払われるのは光が来た時だけ払われる、払うことができる。客観的に、いくら私が真っ暗の中で心の操作をしても闇がなくなるわけではないんです。光が来る、ね、つまりイエス・キリストである光。今日の聖書の箇所ではこういう言葉が書いてありますね。高いところから曙の光の光が我らを訪れる。そうするとイエス様の、じゃあ光としておいでになったイエス様というお方は何をなさったかを皆さんがお考えくださったらいいんですね。イエス様は会話桶の中に生まれられた。イエス様はご自分のをですね、十字架に、ご自分が十字架にかかることを通して、そのことによって罪の贖いをなされたということです。考えてみてください。 神の一人子が会話桶の中に生まれ、神の一人子がご自分の血潮を我々のために流される。これは大変な驚くべきことです。つまりここに神様ご自身の力技があるわけです。しかしその力技はエジプトからの救出だとかバビロンからの救出というその種のレベルとは全く異なる驚くべき神の技です。神の力ある技だけども、神の力ある技は愛において働いたということなんです。ただ単にローマからの解放なんかということじゃなくて、ご自分の一人子を十字架につけるということは、これは神ご自身の驚くべき技を意味しているんです。今日の聖書の箇所で例えばこういう言葉が出てきますですね。それはどこかと言いますと78節ですね。我らの神の憐れみの心による、書いてますね。主のために罪の許しによる救いを知らせるからで、これは我らの神の憐れみの心に、この憐れみによって高いところから明け本の光が我らを訪れ、暗闇と死の鍵に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。憐れみの心、これは岩波書店から出てるですね、新約聖書 の非常に学問的に正確な訳を志した訳ですけれども、でそのところで、ここをどう訳しているかと言いますとですね、こういうふうに訳しているんですね。我らの神の憐れみの断腸の思いのゆえに、この新教大訳は憐れみの心と訳しているわけですけれども、このところをですね、我らの神の憐れみの断腸の思いのゆえ、直訳をするとですね、憐れみの腹渡というのが直訳です。憐れみの腹渡、それはどういう意味かというと、腹渡が揺さぶられるように、あるいは腹渡がちぎられるように、そのような憐れみという意味です。ですから岩波書店の新約聖書が訳すように、我らの神の憐れみの断腸の思いのゆえにと声です。でこれをこう理解すると、聖書の中で腹渡っていうのは喜怒哀楽の中心ですね。その中心がちぎれるほどのという、そういう激しさを持った神の憐れみの思い、つまり神様が罪と死の中にある、死の鍵の中にある者たちに対して憐れみを持たれた、その時神の腹渡がですね、いわばちぎれるほどのそういう思いの中で憐れまれたというんです。そのちぎれるようないわば思いというものがどのように表されたかというと、それがキリストの十字架、文字通りご自分の一人が十字架に血を流される、それは神の腹渡がちぎれるほどのことなんですね。そのほどの思いを持ってこれをなしてください。それは神の文字通り徹底した愛のことである。そこに神の力がある。十字架はですね、滅びゆく者には愚かであるけれど、神を信ずる者には神の力がある。こういった十字架の中に神の力がある。そこが諸々の宗教とは違うことですね。諸々の宗教、いわゆる偶像礼拝というのは、いわば見た目の力を、ものすごく力を持って癒す、それこそ人から救出する、そのことだけで考えるということでしょう。けれど神様の力というのはそうじゃない、ね、ご自分が切り下られることにおいて神の力がある。ご自分を犠牲にするということ、十字架について自分の一人子を捧げるということに、そのことの中に神の力が現れる。つまり神の愛というのは、神の力というのは神の愛と一体的だということなんですね。ここが キリスト教信仰ということの核心ということになるんですね。だから私たちにとっては力を持つということは、おごることでも人を支配することでもないですよね。我々が力を持つということは、愛することにおいてその力が現れる。へりくだることにおいて我々の力が現れる。なぜそうかというと、神ご自身がそのことを示されたからです。そのようにして、実は救いがもたらす。ということはね、私様の罪をから解放するというのは、それぐらいの力技が必要だったということなんです。それぐらい我々の罪の問題は深くですね、我々のここに根深く根付いている。歴史を通しても決して解決ができない、そういうことなんです。だからこそ神はこのような技を通して我々に贖いの技を、救いを成し遂げてくださったんだ。むしろエジプトからの解放もバビロンからの解放もこのことを指し示すためのものであったというのが聖書が明らかにしていることであります。そうするとそれによって何がもたらされるか、もちろんここにあるように罪の許しがもたらされる。同時にここではですね、ザカリアの歌が歌う言葉で言うならば、暗闇と死の陰に座している者たちを照らし、光が照らし、我らの歩みを平和の道に導く。平和ってのは有名なシャローという言葉ですね。これイスラエル人の重要な言葉ですね。シャロームというのはね、単なる心の問題じゃないです。これも私の心が平安で静かに保たれているってね、そういうことが本質的なことなんです。シャロームというのも、これもまた客観的なことなんです。どういう意味で客観的かというと、神と我々が、私どもが神との交わりの状態にある。神の怒りのもとに我々がさらされるんじゃなくて、神様との交わりの状態にあることを、これが平和、神との平和、これがシャロームということの根本なんです。つまり私たちが罪の許しということによって与えられているものは、我々が全く雪のように白くされて罪人ですけれども、イエス・キリストによってあなたの罪は許されたとこう言われる。それによって私たちは神の前に胸を張って出ることができる。罪のないものとして出ることができる。神との交わりの中に我々は生きることができる。この状態が平和の意味ですね。シャロームということの意味なんですよ。これが。このことを与えるために、このヨハネが指し示しているイエス・キリストはおいでになった。そのことをですね、ザカリアは褒め歌っているわけです。で、この平和というのはですね、キリスト教信仰にとっての根本的なことですね。つまり我々が罪をされて神との交わりの中にあるって。神との交わりの中にあることがね、我々の心の、いわゆる私の心理的な意味も含めて、私の心の平和の源でもあるんです。なぜ神との平和が私たちの心の平安の源でもあるかというと、聖書はこういうわけですね。私たちが神との交わりの中にあるというのは、何者もキリストからの愛から私たちを切り離すものです。神の愛から私どもを切り離すものは何もない。死もこれを切り離すことはできないんだと、こう言ってるんですね。つまり神との交わりの中にあるというのは、キリストにおける神の愛の中にあるということですから。ね。私たちはそのキリストに聖霊によって結びつけられていることは、どんなものもこの絆を破ることはできない。ね、あるいは、パウロの言葉で言うと、神が私たちの味方であるという表現をしてもよろしいんですね。死に対しても神は私たちの味方ですね。なぜなら、我々はキリストにあって永遠の命、復活の命が約束されている。だから、死も私たちをこの神との平和から我々を切り離すことはない。神との平和の中にあるということは抽象的なことじゃないですね。皆さんは教室でこうして礼拝してらっしゃるわけね。皆さんは賛美してらっしゃるわけ。父よと言ってお祈りしてらっしゃる。つまり神との交わりの中に 今私たちはあるんですよ。我々は今神との交わりの中にあるということはね、神との平和の中にあるということです。神との平和の中にあるというのはね、キリストにある神の愛の中に我々があるということです。どんなものもこの愛から私たちを引き切り離すことはないということなんですね。我々の死もこの愛から私たちを切り離すことはいかなるものもこれから切り離すことはできない。これがあるからこそ私たちの平安というものが出てくるんです。私の心の操作の平安ではないんです。何かのどっかに逃げていってですね、そしてその苦しさを逃れて心が平静だ、そんなものではないんです。そうじゃなくて、我々はキリストを信じてこう神の交わりの中にある、この事態が全ての我々の心の平安の根拠なんです。で、これを破ることはない。そういう意味で私たちが今こうしてですね、礼拝の中にあるということがどれほどの大きな幸せなのか、私たちが神様との交わりの中にあることは実は神様との平和の中に包まれている、シャロームの中にいる、これは決して失われることがない。このことをですね、ザカリアは聖書によってもたらされることとして褒めたたえている。このザカリアの予言というのはですね、褒めたたえよという言葉から始まりますね。これがベネディクトスという言葉ですね。長い歴史の中でザカリアの歌が賛美歌としても歌われてきます。554本でしたかね。このザカリアの歌ですよね。本別から主なる神よとこうなってますね。これはザカリアの歌。教会はずっと歌いつないで、でその冒頭の言葉が褒めたたえる、ベネディクトスという言葉。つまり私たちは今日ですね、この神の言葉を聞くということはどういうことかというとね、我々がこの神との平和が与えられたものとしてベネディクトス、神を褒めたたえる、これに生きるということです。あるいはこの賛美の中に我々が生かされているということです。そしてその私たちは主を褒めたたえながらですね、あのやがて来る神の御国、あのところではシャローム、神の平和が完成されます。そこに向かって我々は褒めたたえをベネディクトス、これを神に捧げながらですね歩むんです。そういう御言葉の真理が、メッセージが、この今朝の御言葉によって与えられています。お祈りしましょう。愛する神様、今朝も爽やかな秋の朝を与えられて、私たちが主イエスキリストの家にあなたをアバ父よと呼ぶことが許されることを感謝いたします。あなたは私たちのうちに光となっておいでになり、その十字架の血潮によって私たちをあなたとの平和の中に置いてくださり、そして私たちはこのあなたとの平和の中でいかなるものもこれを破ることができないことを今朝改めて覚えることができて感謝します。私どもの中には様々な悩みがあります。精神的な悩みもあり、肉体的な悩みもありますけれども、すべてのそれらにもかかわらず、私たちが神との平和の中にあることが一切の平和の源であることを覚えて感謝をいたします。あなたを褒めたたえながら御国への道を私も歩むことができますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。